本日のメッセージの箇所をお読みいたします。ローマ人への手紙2章の1節から11節です。ローマ人への手紙2章の1節から11節です。それではお読みいたします。ですからすべて他人を裁く者よ、あなたに弁解の余地はありません。あなたは他人を裁くことで自分自身に裁きを下しています。裁くあなたが同じことを行っているからです。そのようなことを行う者たちの上に真理に基づいて神の裁きが下ることを私たちは知っています。そのようなことを行う者たちを裁きながら同じことを行っている者よ、あなたは神の裁きを免れるとでも思っているのですか。それとも神の慈しみ深さがあなたを悔い改めに導くことも知らないで、その豊かな慈しみと忍耐と寛容を軽んじているのですか。あなたは固くなで悔い改める心がないために、神の正しい裁きが現れる御怒りの日の怒りを自分のために蓄えています。神は一人一人その人の行いに応じて報いられます。忍耐をもって善を行い、栄光と誉れと朽ちないものを求める者には永遠の命を与え、自己的な思いから真理に従わず不義に従う者には怒りと憤りを下されます。悪を行うすべての者の上にはユダヤ人をはじめギリシャ人にも苦難と苦悩が下り、善を行うすべての者にはユダヤ人をはじめギリシャ人にも栄光と誉れと平和が与えられます。神にはエコひいきがないからです。今日はこの箇所から神の慈しみ深さと題しまして、鴨下牧師よりメッセージを取り付いていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
今私たちはこの礼拝でローマ人への手紙の御言葉を順に聞き続けています。今日から第2章に入ります。この第1章のところでパウロは人間の罪の闇の濃さというか、その闇の深さを語っています。神の義、神の正しさから離れたところにある私たち自身の在り方がこれでいいのだという世界がどんなに闇に覆われているのか、それがどれほど醜いのか、どれほど神を悲しませているのか、そのことを語ってきました。そして今日の第2章のところでパウロは畳みかけるようにこう言っています。ですから他人を裁く者よ、あなたに弁解の余地はありません。あなたは他人を裁くことで自分自身に裁きを下しています。裁くあなたが同じことを行っているからです。ここまでパウロはギリシャ人たちの日常生活の悲惨さ、罪の醜さというのを語ってきました。それを聞いた教会の人たちは、そうだそうだ、こういう罪は良くないとパウロに同調しながら聞いていたと思います。けれどもパウロは急に横を向いて、あなた方も全く同じですよと言い始めたわけです。 パウロがここで語っているのは人を裁くということについてです。この人はどうしようもない罪人なのだと人を断罪することの恐ろしさについてを語っています。先週も私たちはニュースの中である大臣がコロナの休業要請に協力しない飲食店には金融機関から圧力をかけてもらうというような発言をいたしました。そんなことを皆さんも耳にされたと思います。それでその後この大臣の発言をめぐってですね、いろんなところであの発言は良くないというふうなことを、みんなで寄ってたかって今やってるわけです。もちろんかなり責任のある人の発言ですから叩かれるのも仕方がないという部分もあるのかもしれませんけれども、みんなで寄ってたかって猛バッシングをします。でこういうニュースは毎週いろんなところで起こります。もう慣れっこになっているというところがあるかもしれません。一度この人は悪い人だと決められるともう鬼の首でも取ったかのようにしてみんなで追い詰めていく、それが人を裁く者の姿でもあります。これは私たちの日常生活の中でもごく当たり前に繰り返されます。教会の中でも同様なことが行われているのだとすると、それはかなり問題です。もはやキリスト教会ではなくてキリステ教会になってしまいます。パウロがここで語ろうとしているのは神の慈しみ深さです。4節。それとも神の慈しみ深さがあなた方を悔い改めに導くとも知らないで、その豊かな慈しみと忍耐と寛容を軽んじるのですか。悪い出来事、この人はこういうふうに悪いということが私たちの目の前で起こりますと、私たちの目がどこに向かうかというと、その人の犯した過ちです。その人の罪の大きさです。これはとんでもないことをしているぞと大騒ぎをすることになります。けれどもパウロがここで言っているのは、私たちがそこで見なければならないのは、その時の神様のお心はどうだと思うか、そこに目を向けるようにと言っているんです。そしてパウロはここで神は慈しみ深いお方なのだと言っているのです。神の慈しみというのはどういうことでしょうか。この言葉はギリシャ語でクレストテースと言います。クレストスという言葉があって、これは善とか良いという意味の言葉です。そしてこのクレストテースという言葉は慈しみとか善意という意味になります。神が人に示される善意というのは、その人の罪を罰しないというところに現れる。それが慈しみということです。皆さんの中にはこのクリストテースという言葉を聞いたときに、あれクリストスという言葉に似ているなと思った方もあると思います。神がこの世に送られたお方がクリストス、キリストです。このキリストという言葉と慈しみ、クリストテースという言葉は非常によく似ていて、連想させられる言葉になっているわけです。 クリストスはクリストテース、キリストは慈しみ深い方、そういうふうに結びついていくわけです。この世界に神がお使わしになったキリストは私たちの罪を許すために来られました。それがまさに神の慈しみです。神の善意の現れです。ある人はこの慈しみという言葉を、親が子どもの心を何とか目覚めさせようとする心と説明しました。わかりやすい説明だと思います。ただ目をつぶってそのしでかした悪いことを問わないというのではないのです。親が子供を信じてその子が目覚めるまで忍耐する、そういう意味があるのだというんです。だからこの言葉は忍耐という言葉とセットになって使われることが多いのです。そしてパウロはその後に寛容という言葉を補っています。神の慈しみというのは、人間が罪からその過ちから改心することを期待して忍耐と寛容を持って見ていてくださるということです。すぐにジャッジをしないのです。あなたが悪いとすぐにやってしまわないことです。慈しみというのはそういう言葉です。親である神が子供である私たちの心を何とか目覚めさせようとする心を持って見つめていてくださる、そういうことです。すぐにこの人はどうしようもない人だと判断をすることは簡単にできますけれども、それだと人を白と黒に分けてしまうだけのことです。そしてこの人はダメだと言われた人は行き場所を失ってしまいますけれども、私たちの神はそういう裁き主ではないのだというのです。私たちの主は大きな心を持って私たちをじっと見つめながら、私たちが転んだらすぐに手を差し伸べるのでもなくて、すぐに立ち上がりなさいと命令するのでもなくて、その人がその人として立ち上がってくるのを信じて期待して見守っていてくださるというのです。パウロは一章のところで彼らというふうに語っていました。ところがこの二章からあなたと語りかけておられます。これはこの手紙を聞いていた当時のローマの教会の人々は驚いたに違いありません。ここで人を裁く人と言われているのはローマの教会の人たちのことだったわけです。そしてその多くの人たちはローマの教会に通っているユダヤ人たちでした。ユダヤ人のキリスト者たちは、罪深いのはこのローマに住んでいるギリシャ人たちで、自分たちは神の側にいる、正しい側にいると思っていました。そうやって人を裁いていく、人を断罪していく、それは慈しみ深い神様のお心とは正反対のことをしているのですよ、そういうのです。そういうことをすることで神の裁きを自分自身の方に引き寄せている、自分の上にどんどん積み上げることになっているのだとパウロは警告しているのです。9節にこうあります。 悪を行うすべてのものの上にはユダヤ人をはじめギリシア人にも苦難と苦悩が下り、そういうふうに書いてあります。この前の8節にも書かれているんですが、神の憤りと怒りがユダヤ人をはじめとしてギリシア人にも下るのだと言っているのです。これはユダヤ人たちからしてみたらかなりショックな言葉でした。自分たちは神の民で神の側にいるので、神の怒りは私たちの方には下らないと思っていたのです。けれどもこの大きな思い違いに気づかなければなりませんとパウロは言っているんです。神は慈しみ深いお方です。すぐにぶち切れていつもプンプン怒ってばかりおられるお方ではないのです。それなのに神をいつも怒ってばかりいて人の小さな罪をこまごまと断罪し続けるようなお方と考えているんだとしたら、そういう考え方で自分自身が裁かれてしまいますよとパウロは言っているのです。そして11節にこうあります。神にはエコひいきがないからです。この言葉は今の文章の文脈の中で読まなくてはなりません。自分たちは安全パイ、自分たちは大丈夫、そう思っているユダヤ人たちに、ユダヤ人のキリスト者たちにパウロが語っているのです。つまり今日で言うと、今ここにいる私たちキリスト者に語りかけられている言葉だということでもあります。自分たちは大丈夫、人を、そして人を裁いていくキリスト教の信者として振る舞ってはいませんかと言っているわけです。そういうことばっかりしているとあなたは地獄に行っちゃいますよというような脅しをしていませんか。そういうことを神は喜んではおられませんよ。神様はそういう人をエコひいきはしませんから、気をつけた方がいいですよと言っているんです。そんな露骨に脅迫めいたことは言わないのかもしれませんけれども、教会の中でもそうですが、たびたび起こるのはキリスト者の悲観ような姿というものです。人の罪を見過ごすことができない、絶対に私は正しいという側に私たちは立ちたがってしまう。時折お話をすることですが、私がまだ新学生だった頃につけられたあだ名があります。それは裁き主直樹というあだ名です。こんな不名誉なことはないわけですけれども、そう言われても仕方がないぐらい当時新学生の私はですね、多少の知識を身につけてそれを振りかざしながらいろんな人を裁いていたんだと思うんです。だからそんなふうに言われてしまったんだと思います。人を裁く方は自分は絶対に正しいと思ってるわけですから、人を裁くことで高揚感のようなものをですね感じるわけです。前回このざっくり学ぶ聖書入門というのをやっていますけれども、ヨナの話をいたしました。ヨナもそれに近い気持ちがあったと言っていいと思います。もう何日かしたらこのニネベは神様に裁かれますとヨナはそれだけをメッセージしました。そしてこのニネベの国というのはイスラエルを攻撃していた敵の国の首都です。ですからその国を神様が裁かれるのだというメッセージを喜んで語ったわけです。最初は嫌がっていたわけですが、神様そろそろ裁いてくださると思ってですね、 ヨナはもう高みの見物をしようと決め込んだわけです。しかもそのヨナが高みの見物を決め込んでいる場所に神様は特別席を用意してくださいました。一本の唐ごまを生えさせて日陰を作ってくださったわけです。神様がこのように観戦席というか観客席を作ってくださったので、ヨナはいよいよ喜びました。ところがヨナが神様が滅ぼされるぞと語ったもんですから、ニネベの人たちはみんな悔い改めたわけです。そして神様はそれをお許しになりました。ヨナは神様の裁きの面しか知らなかった。いや、罪を許されるお方だと知っていたんですけれども、敵を許されるお方だというそんな姿は見たくはなかったわけです。けれども神様はその敵の国であるニネベの人々をお許しになられました。正義感というのはとても厄介なものです。その正しさが神にあるとき、その神の思いに私たちが寄り添っているなら、それは振りかざされたりはしないものとして健全に作用します。けれどもひとたびそれを自分が正義、自分の考えている正しさという思いになるときに、すぐに神の意志を離れて自らを滅ぼすものとなってしまいます。私自身いまだに裁き主というあだ名がつけられてしまう部分がなくなっているとは思えない部分があります。けれどもそれは身を滅ぼしかねない、自分の身を滅ぼしてしまう、そういうことを私自身知っていなければなりません。神にはエコひいきはないのです。神はもう私たちが救われてるから大丈夫だから、神様の心を忘れて人のことを次々裁くようになってもいい、そんなふうにならないのです。神様が見ておられるように見続けていかなければなりません。この神にはエコひいきはないからですという翻訳は少し訳しすぎているところがあります。もともとのニュアンスは神は人を分け隔てすることはないという意味です。宗教改革者のルターはこの11節の解説として、神は誰一人として軽蔑され非難され捨てられることを望まないと語りました。ルターはこのパウロの文章をそういうふうに理解しました。誰一人なのです。そこに神の心があるのです。慈しみ深い神は誰一人として軽んじられたり非難されたりすることを望んではおられない。主は人が受ける非難をご自分が引き受けられるためにこの世界に来てくださったお方です。慈しみ深い主は私たち弱さのある人間を何とか目覚めさせようと忍耐をし寛容を持って見ていてください。そして私たちが神様の思いに気がついて変えられていくことをいつも願っていてくださるのです。 私たちはこの慈しみ深いお方を仰ぎ見ながら、私たちもまた慈しみ深いものでありたいのです。お祈りをいたします。慈しみ深い主よ、あなたは私たちがどれだけ罪深いかをよくご存知です。けれどもあなたはすぐに私たちを断罪なさいません。その慈しみの眼差しで私たちを見ていてくださいます。忍耐し寛容でいてくださいます。あなたの慈しみを心から感謝いたします。主よ、どうかあなたの慈しみの眼差しを私たちにも与えてください。すぐに人を裁きたくなります。すぐに自分を神の側に置きたくなってしまいます。そうして傲慢なものになろうとしてしまいます。主よ、私たちを憐れんでください。どうかあなたの身思いに心を向けることができますように、あなたのように忍耐を持って寛容を持って受け入れていくことができますように、あなたの慈しみの心を私たちにお与えください。私たちの主イエス・キリストによって祈ります。アーメン。